心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、私も子供の頃よく感じておりました、他人の期待に応えることが重荷に感じられる方に、自分を大切にする方法を、吉村さんに今日は伺っていきたいと思います。
なるほどですね。はい、他人の期待に応えようとして、まあなんかしんどい、こう生きづらさにつながってしまってるっていう人も結構いるんじゃないかなって思いますよね。
うん、私は他人というより、こう母に対してありましたね。子供の頃に。
そうですね。まあまあ、そこのね、なんか身内か他人かみたいな、こう、感じで、なんか、ま、ちょっと他人かどうかっていう話なんだとは思うんですけど、実際のところ、じゃあ自分か自分以外かっていうところで考えたら、その、お母さんの期待にこう応えていきようとするっていうことも、まあ、他人の期待に応えようとしてるっていうのと、多分同列だと思うんですよ。
確かに。
で、これは、そのもう本当になんかそのね、こう、他人の期待に応えることが重荷に感じてるっていう、その自覚が、まあこの人はあるっていうことは、もうまさにそれがその、なんていうのかな、答えじゃないかなと僕は思ってましてですね。
今となってはわかります。うん。そうですよね。
そうですね。だから他人の期待に応えようとしてるから重荷になってるわけであって、その他人の期待に応えようとするっていうのをやめたらいいっていう話だと思うんですね。
シンプルですね。
そうですね。シンプルですね。で、なんで他人の期待に応えなきゃいけないってその人がこう思ってるかみたいなところで、その他人の期待に応えようとしてる人たちっていうのはおそらくその人自身も他人に期待してるんじゃないですかね。
ああ、そうですね。
ね、だから、ね、そのお母さんの期待に応え続けてあったら、お母さんがその私が望むような形で私を愛してくれるはずだっていう期待をされてたから、だからそのためにお母さんの期待に応えるぞっていうことをされてたんじゃないですかね、その頃って。
多分そうですね。お母さんの笑顔が見たいとか。だと思います。
ね、だまあ、そのね、お母さんの笑顔が見たいっていうのは別にそのなんか悪いって話では全然ないんですけど、でも、まあ結局のところ、そのお母さんにこうあってほしいっていうのがあって、お母さんの期待に応えたら、その私の期待にお母さんも応えてくれるだろうっていうふうに思ってるっていう話だと思うんですよ。
そうですね。自分というより他人の評価というか、
ね、だからそれは自分軸がなくなっていっちゃうわけですよね。で、だってね、その、他人に期待をした場合、それって要はその他人の行動なり選択なりをこっちでコントロールしようとしてるっていうことじゃないですか。
そうですね。
で、それ、人をコントロールすることはできないんですよね。なんかこう、コントロールしてる風にすることはできるけど、それってどっかで破綻しちゃうんですよ。だって、すべてにおいて意のままになる人なんていないわけですよ。
そうですね。いないですね。
そのね、ロボットじゃないんだから、なんかロボットはこう、プログラム組んだらその通りに動くかもしれないですけど、相手人だったら、すべて意のままにはならないんですよね。
おっしゃる通りです。
そうそう。だってなんか、例えばそのね、なんか動物を調教するとかっていうのだって、そのなんかこうね、一見その意のままにこう動くようにさせてるように見えるかもしれない ですけど、要はその動物に好かれるとか、動物にその慕われる状態を、関係性を作ってるから動物は言うことを聞いてくれるわけですよね。ね、なんかその、あ、この人は、なんかこの人の言うことをこう聞いたら、ご飯をくれるとか、ね、優しく撫でてくれるとか、なんかそういうのを、その動物が、こう、学習するから、だから、そのね、よし、じゃあこの人の言うことを聞くぞっていうことをやってるわけであって、その完全に意のままに動かしてるわけじゃないんですよね。その動物にとって、なんかメリットがあることをこちらが提示してるから、その動物は、あ、なんか、この人、なんかね、この人のこと好き、だから言うこと聞こうってなるわけですよ。
確かに。
で、だから、その人間関係でも、なんかそのお互いに、その、なんていうのかな、こう、メリットをちゃんと、提供し合ってたら、そこで、じゃあね、なんかこの人にお世話になってるから、この人をもっと、なんか喜ばせたいな、みたいな気持ちになって、で、そのね、なんかお互いのことを助け合うみたいな関係性は作れるけど、それって、そのなんか相手をその意のままにコントロールしてるのとは違うんですよね。
違いますね。相手がこう、だから私も素直にこうしたいっていう気持ちですもんね。
で、それはそのなんか相手が意のままになる人じゃないっていうのが分かってる中で、その人が自発的に何かその自分のためになることをしてくれたってなったら、感謝が生まれるわけじゃないですか。ね、だから、そうすると、まあ、言ってみたら、その貢献と感謝っていうのがこう循環する、そのエネルギーの循環が生まれるわけですよね。だけど、これが、だから、その相手に、こう、期待してる状態っていうのは、どっちかというと、なんていうのかな、こうあるべきだっていうのを相手に押し付けてるから、その通りにならなかったら、なんか期待を外されたっていう、なんか、こう、マイナスの受け取り方が出てきちゃうんですよね。で、そのメンタルで相手がなんかその自分の期待通りに動いてくれた場合、それはそのなんかこう、感謝じゃなくて、なんかその人が期待通りに動いてくれたっていうことでのなんか安堵感みたいなのは得られるかもしれないですけど、相手に対する感謝はなんかそんなに出てこないですよね。だっ
そう
てなん
で
か
す
自分、
ね。
ね、自分がもともと期待してて思った通りになってるだけだから、で、それが、だから、お互いにそういう関係性だと、ね、なんか、こういうふうにしてくれよ、こういうふうにしてくれよっていう、なんか、こう、くれくれで、お互いに、こう、なんていうのかな、なんか、こう、関わってて、で、それが、こう、得られたとしても、要は、なんか、それに対する感謝はあんまりない状態っていうのは続いちゃうと、そのうちに、その相手の期待に応え、続けることが、まあ、重荷になるっていうのは仕方ないですよね。だって、できて当たり前って思ってる人に対して何かやっても、そのことでなんかね、感謝されたり評価されたりっていうのは、そんなに、逆にこっちは期待してるような感謝や評価は得られてないっていう状態ができちゃうから、そうすると、なんか一生懸命こっちはき、あの、あな、ね、あなたの期待に応えようとしてるのに、あなたは私の期待に応えてくれないっていうのを、お互いになんか思うっていう状態になっちゃうんですね。そうすると、ね、お互いそれで被害者意識になっちゃうし、そこからは笑顔もなくなっていってしまうわけですよね。
いやー、なんかいろんな場面でありますね。これ恋愛とかね、結婚とか仕事とかね。
そうですね。だからもうフラットに、まずなんかね、こう、お互いに全然なんていうのかな、お互いをコントロールできること、コントロールすることもできないし、お互いが何を思ってるかもわからないっていうところ。で、そこで、なんか自分の、じゃな、あの、思いを伝え合うとか、で、なんか例えば、自分が何を欲してるのかとかを、こう、伝え合って、中で、じゃあね、そのことで、じゃあ、どう協力し合えるかね、みたいなことを、まあ、話し合うとか、何か、何らかのコミュニケーションをとって、で、それでお互い協力して、お互いが、求めてる、ものが手に入ったら、多分、それは、なんていうのかな、自分が、 欲しいものを手に入れる手助けをこの人がしてくれたと。で、別にそれをやらないっていう選択肢もあるし、ね、なんかその人とそもそも知り合ってなかったら、ここでこういう手助けが欲しいんですとか、ね、なんかこう、これが、法廷、なんていうのかな、こういうことを手伝ってほしいんですとかっていうことを伝え合うことさえもなかったわけじゃないですか。だったら、別にそもそもその人とね、なんか出会ってなかったら、それさえも何もない、ゼロの状態。ってなったら、ここはゼロであるっていうところから話が始まったら、その後って、そこに何か積み上がったら、プラスにしかなんないわけですよね。そうすると、どんなちっちゃなことでも感謝できるわけですよ。だけど、もともとがマイナスって思ってたら、ちょっとやそっとでは、このマイナス埋まらないわけですよね。だからそうすると、なんか、いや、まだマイナスだから、ちょっと感謝ができないな、みたいなメンタルになってしまうんで、その感謝がない状態で、お互いなんかこう、疲弊しながら、なんか相手の期待に応えれば、きっと相手も私の期待に応えてくれるはずだっていうふうに、思って、なんかこう、空回りをしていくんですよね。そもそも何を期待してるかっていうことを、多分その時には伝え合ってもいないんじゃないですかね。だって
な
ね、
る
言わなくてもわかるはずだぐらいの感じで多分思ってるわけですよ。そうすると、なんだろうな、じゃああなた一体どうしてほしいのとかって言われた時に、言わなきゃわかんないのみたいな感じになって、なんか話がなんか全然先に進まないみたいなことになっちゃうんですよね。
そうですね。みんな違って当たり前ですもんね。
そうなんですよ。
いや、なんかすごい答えシンプルでした。そう
そうです
です
ね。
ね。いや、でも、きっと皆さんも、こうね、結婚観でも、なんで恋私はしてるのに、あなた恋してくれないの、家事ばっかり一生懸命頑張ってるのに、みたいなのあると思うんですよ。でも、この話を聞くと、あ、なるほどって落ちる方も、私は落ちましたけどね。あ、そういうことだねって。
そうですね。だから、まず自分が何欲しいのか、ちゃんとこう伝えて、で、そのことで協力し合えることがあるかどうかっていうこと。で、それをちゃんとお互い対等な関係性だったら、なんかね、じゃあね、私これ、やるから、あなたにはこれをやってほしいんですって伝えたときに、その人が、ああ、全然それならいいよ、やるよってなるかもしれないし、なんか、いや、なんかね、別に僕それやってほしいと思ってないんだけどってなったら、あ、なんかじゃあ違うことで、なんかバランスを取ればいいのかみたいなね。なんか、これをやってほしいんだけどって言ったら、あ、じゃあね、じゃあ、それやれるから、その代わりにこれやってくれないみたいなのが出てきて、ああ、わかりました、それやりましょうってなって、そこで、お互い合意が取れれば別に、そのことで、こうね、例えば、そこをやるって言ってやらないみたいな話が出てきたら約束が違うじゃんってことは言えるけど、でもそれは、ちゃんとコミュニケーションを取って合意が取れてるから、初めて、なんていうのかな、じゃあその約束をちゃんと守ろうねっていう話ができるし、その約束を守られなかった時に、なんか一体何があったんですかっていうことも言えるわけですよ。でも、多分、期待してるっていうことは、何を期待してるかっていうコミュニケーションは多分なされてないですよね。
そうですよね。そう、コミュニケーション不足だし、自分自身もちゃんと伝えてないっていうところもありますもんね。
そうですね。それに多分何を期待してるかって自分でもなんか、自分の中でちゃんと明確になってないケースも多いと思いますよ。だから、そういう時は、もう本当なんか、自分が何を求めてるのかっていうのを一回書き出すとかね、言語化してみると、ああ、私これ求めてるんだって、自分でなんか明確になったら、多分それを人に伝えることもできると思うんですよね。で、そうすると、その時に、その相手の反応によっては、いや、それ無理でしょ、みたいな話になるかもしれないし、ってなったら、あ、そうか、このね、要求っていうのは、難しいことなんだ、みたいなね。なんか、そのね、私が、なんか、来てって言ったら、いつでも3秒以内に来てほしいんです、とかって言ったら、なんかね、それ無理ですっていう、なんか、誰に聞いても多分無理ですって言うと思うから、そうすると、あ、この要望っていうのは、そもそも叶えられないことなんだなって、じゃあちょっとそこは変えよう、みたいなね。なんか、例えば、 なんか一緒にいる時で時間がある時にはなるべくそのなんか私の話を聞いてほしいみたいなね ぐらいまで具体的に言ったら、あ、なるほどって、じゃあその時間がある時には応じるけど、ちょっと忙しい時とかはちょっと今時間ないよって言うからねとか っていうので合意が取れれば、あ、オッケーオッケーってなるわけですよね。その時になんか全然その、ダラダラしてるのになんか話聞いてくれないってなったら、いや、なんか約束と違うじゃんみたいな話もそこからできるし、その時に相手の人が、いや、時間はあるんだけども、今すごい疲れてぐったりしてて、話聞ける余裕ないんだよねってなったら、あ、なるほどって、じゃあ、時間もあって元気な時に私の話を聞いてほしいんだけど、じゃあその今話を聞いてもらえるかどうか、聞いてもらう余裕があるかどうかっていうのをここで一回尋ねて、で、OK だったら話聞いてもらう。ダメだったら、その、なんか理由がちゃんと、こうね、わかる形で、なぜダメだっていうのを教えてもらえたら、それで納得して、その次の機会に、見送るとかって、なんか自分の中で、こう、ルールがだんだん、こう、作れるじゃないですか。フローチャートみたいなのができていくわけですよね。で、ここで、その、そういう約束したにもかかわらず、なんか1年間一度も話聞いてもらえなかったとかってなったら、ちょっとおかしいんじゃないですかっていう話がそこからできるわけですよね。まあ1年経つ前にまあそこは気づいてもいいとは思うんですけど、この人やる気ないなみたいなのになったら、そしたらまあその時はもう本当にね、なんか、はい、ね、約束したのに守る気がない人と、じゃあ果たしてなんか一緒にいる価値は果たして私の人生にとってあるんだろうかみたいなとこから考え直したらいいと思うんですよ。
なるほど。やっぱりこう自分を見つめ直す時間は大切ですね。
そうですね。
今お話聞きながら意外に答えもシンプルだなと思いながら、ね。多分こう忘れてるうちにそういうシーンとか場面って私もあるなって今話を聞くとあーって思うんですけど。
そうですね。だから恋愛なんかに関して言うと、そのなんかこう本当は自分はこれを求めてるのに、そのことをなんか相手にも伝えてないし、自分でも認めてないみたいなことって結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば、そのなんかルックスのいい人と付き合うことで、周りの人たちからすごいなって言われたいみたいなのがあったとして、で、それってそのなんかそういう思惑があって、でのなんか関係性じゃないですか。その、ね、その人となんか一緒にこう、なんかお互いの、その、なんていうのかな、お互いが幸せになるために協力し合いましょうみたいなのが多分パートナーシップだと思うんですけど、その時になんかそのね、ルックスのいい人と一緒にいるとみんなからなんかね、こうすごいって一目置かれるであろうから、そのためにみたいな話だと、なんかそれってそのお互いに協力し合ってっていう話じゃなくて、要はなんかちょっとブランド品を身につけて、そのみんなからすごいって言われたいっていうようなことを、そのね、物じゃなくて人間を使ってやろうとしてるみたいな話になってくるわけですよね。その発想だと、なんか、じゃあもっとルックスのいい人が現れた時に、そっちの方が良くなっちゃったりとか、みたいな話になるし、あとはそのね、なんかすごい暴力振るってくるんだけど、ルックスはいいみたいな人、ね、の、ね、でもなんか、そのね、その関係性を続けていくみたいなことにも繋がっちゃうわけですよ。だから、その、それって、その、ちゃんとまずお互い、その対等な人間同士であって、で、その自分が幸せに生きるっていうのは、そのそれぞれの責任で、それぞれがやることで、で、お互いにそのできることは、まあその手伝いをするみたいな話ですよね。でもそれはあくまでも手伝いだから、その主導権は、その本人が持ってないといけないわけですよね。そのなんか、よくね、私を幸せにしてみたいな話とかもあるじゃないですか。
あり
こ
ます
れ
ね。
ね、それ無理なんですよ。だって、その、自分が幸せになるっていうことは自分でしかできないことだから、その人に幸せにしてもらおうって考えてる時点で、もうまずね、その、変な期待をしてるんですよね。その無理な期待をしてるっていう話なんで、だからその何を、じゃあ自分はなんか求めてるのかっていうのをちゃんと明確にして、それが本当にね、なんか現実的なのかっていうことを、 考えて、お互いにそれをこう提示し合って、それで落としどころを見つけていくっていうことは、もうなんかそれをなんだろうな、こう避けたり省略したりしてうまくいくことはないんじゃないかなって思いますね。
今日の話も皆さんのね、職場とか、仕事関係とか、ね、あのお家での関係性とかにもつながってくる内容だと思いますので、ちょっとね頭に入れていただいて、ちょっと自分も見つめ直していただきたいと思います、はい、私もちょっと見つめ直します。はい、はい、本日も吉村さんありがとうございました。
ありがとうございました。